じゃあ3期生いきましょう。3期生は久保さんの同期です。加入時12名いたそうです。名前言ってきますね。伊藤リリアさん、岩本蓮香さん、梅沢みなみさん、大園桃子さん、久保しおりさん、坂口珠美さん、佐藤楓さん、中村れのさん、向井葉月さん、山下美月さん、吉田屋のクリスティさん、与田由紀さん、3期生コンプリートしてます、これこれ全部ちゃんと記憶があります。これ今のところ会ったことない人の方が少ないね、意外と。もっと俺会ってねえかなと思ったけど、12分の12です、3期は。さあ、新内さんと同期の2期生です。あいうえお順でいってきます。伊藤かりんさん、これは何回か来てもらってます。次、伊藤純奈さん。これが純奈純奈って清水さんがよく言ってた気がするんだけど、スタジオに来てもらったのかどうかがちょっと定かじゃないから、今のところ三角だな。北野日向子さん、これ間違いないです。来てもらってます。相良よりさんも来てもらってると思うんだよな。佐々木琴子さん、うわちょっと自信ねえな、三角だな。新内麻衣さん、麻衣さん、これは知ってます、存じ上げてます。鈴木彩音さん来てもらってます。寺田蘭子さんも来てもらってます。西川七海さんという方は、これは、活動2014年活動辞退されているので、これはないです、あったことない。堀井美穂さんがあります。矢田梨紗子さん、この方も2014年に活動辞退されているので、これもないです。山崎怜奈さん、ザキ怜奈さんは来てもらったことあります。米徳京香さん、この方も2014年卒業してるのかな、なのでないです。渡辺ミリアさんはあります。うわー、純奈とかコトコとかすげえ清水さんが言ってた気がするんだよな。来てもらってんのかな。98年生まれ佐々木コトコさんってことは、2016年に番組始まった年には、18になってる。いや、同じく伊藤純奈さんも98年生まれなんだ。うわ、三角以上のことが言えねえな。なんか、正直言うと、もう2期生の方とか、来てもらったら随分前なわけですよ。顔が思い出せないって思われ
る。お見送りしてもらってる関係ぐらいでしかないでしょ、だから。
そうそうそう。
あったとか言う方が失礼です。
だから、あったはあってるわけ。
いや、だからそれと、うん、そういう人たちと、会いましたって、石川君ら言うのは失礼でしょっていう。そんな確かに覚えてもいないのに。
いやいや、だから、羨ましがらせるためですよ。だから、9人、14分の9。14分の9。1期生ですよ。これも知らなかったな。結成時、乃木坂46、1期生のメンバー36人だったんだって。あ、そうなんだね。
なんか46が36みたいな話題だったんですよ。
うわ、まずもう愛用順で言うと、この安藤三雲さんということは、もう2013年に卒業されてから、これはもう全然会ってない、会ったことないです。秋元真さん、これはもう常連で、新さん時代何度も来てもらいました。生田絵梨花さん、生田さんに関しては現役時代も来てもらってましたけど、なんなら大竹しのぶさんの番組にも来てもらってます、これミュージカルと共演して。生駒さんは来てもらってるだろう。で、市木さん、これはもう今日テレのアナウンサーですね。2014年卒業されてて、でこれはないです。伊藤ねねさんもないです。伊藤まりかさん来てもらってると思うな。井上さゆりさん、これ来てもらってます。井上さゆりさんは、当時 AD だった船崎の実家に泊まったことがあります。泊まったというか、船崎の地から生放送したことがあります。埼玉スーパーアリーナ終わりでライブ。
やってたね、そんなこと。そう。
岩瀬由美子さん、これも2012年卒業ですからないです。江藤美沙さん来てもらったことがあります。川越ひなさん、あります、多分。うーわ、この辺が分かんないな。川村真宏さん、三角だな。柏由紀奈さん、この方も、オールナイト前に卒業。斉藤飛鳥さんはあります。斉藤千春さんはあります。これ B サイドながら話したことあると思うんですけど、斉藤千春さんって1回だけ清水さんの番組に来たことあるんですけど、当時まだ乃木坂現役で、まあ、大学生だったのかな。 俺一目見た瞬間この子アナウンサーだった方がいいなと思いましたなんかアナウンサー顔してた。うん、斉藤由里さん、これあります。桜井玲香さん、シムさん仲良しでした。白石麻衣さんもお仕事したことあります。高山和美さんもあります。中田香菜さんあります。中本ひみかさんあります。長嶋聖良さんは、オールナイト始まる前に卒業されてるのないです。うわ、多分西野七瀬さんないっすわ。農場さんはある。あと橋本七海さんもないですね。畑中聖良さんは番組始まる前に卒業されて、樋口さんはきっと会ったことある。深川麻衣さんはギリ、卒業直前にシルさんが仲良かったんで来てもらったことあります。星野美奈美さんもあります。松村さゆさんよく来てくれました。宮沢聖良さん、これは番組始まる前に卒業してるのないです。大和里奈さん、これもないです。卒業早かったですね。で、山本穂香さんもないです。2011年卒業。吉本彩香さんもないです。若月姫さんがあります。和田真也さんよく来てくれてましたっていうところで、川越ひなさん、川越ひなさん、川村真宏さん、うん、川越ひなさんは絶対書いた覚えがあるの台本。川村真宏さんもあると思うんだよな。来たこと、これ丸にしとこ、これ丸にして大丈夫だな。うん、あと三角誰だ。あーでもこんなもんか。ってことは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だから36分の24。うん、これで、改めて言いますね。1期生36分の24、2期生14分の9、3期生は12分の12、そして4期生は16分の14で、5期生が11分の8で、6期生は11分の11。乃木坂46のメンバーちょうど100人なんだって。で、会った人100人中俺78人。ほー、え、逆に言うと乃木坂46ってこの世に100人しかいないんだもうちょっとなんかいるかなってイメージだったけど。はー、どう、100人の乃木坂メンバーのうち78人と会ってるよ俺、羨ましいまあでもね、正直本当に今あっても分かんない、卒業しちゃった子とかは今あっても絶対俺がまず認識できないと思う。向こうが俺を認識できないのももちろんだけど、俺も向こうを認識できないと思うから、なんかまあ本当は一期一会みたいなもんなんですけどもいやー、うーん、ちょうど合ってるもんね、計算で。ちょうど100だよねはー、まあでもそっか、1期生は新内さんと出会う以前に卒業しちゃったっていうのも多いから、あ、まあこんなもう60何パーだろうな。いや、くそー、2期生伊藤純奈さんと佐々木琴子さん、もう会ったことにしちゃおうかなこれだともうちょい確率上がるんだよな
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってアルミスってこんなことをやってるの、両親は知ってるの。アルミスってアルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいじゃない
AI とネットで調べたところ103人説もあるとで、 99人説もあると。これさ、まあ、俺もこれネットで調べて、ちょうどだから、俺がネットで調べたやつでちょうど100人なんだけど、これじゃあ、結構活動自体とか結構ちゃんとこの人調べてんのに、さらに下手したら3人活動自体してる人がいるってことなのかな。いやー、なるほどな。でもまあ100、多くて103人ってことか。で、今のところネット上によると、少なければ99人。多ければ103人。なんだ少なければって。いうことでございますけれども。思いのほかですよ。メール、この話にメール来んのかなと思ってたら、中華鍋の話。先週、中華鍋ちょっと使い始めたみたいな。
中華鍋最強説ね。
うん。ペンネーム宝屋。中華鍋使ってました。料理人じゃないのに使ってました。映画とかドラマでジャッジャッとチャーハンを作る様子に憧れてたんですが、無印で中華鍋と中華鍋に使うでかいお玉が売ってるのを見て即買いしました。へえ、無印で売ってんだ中華鍋。へえ、なんか無印ってもうちょっとさ、みんなが使う汎用性の高いものを売ってるイメージがあったんだけど、中華鍋を出してるんだ。火力とか二の次、とにかく焼けば何でも食べられるという独身男のバカな考えを大肯定してくれるので結構重宝しますと。そう、お玉と鍋がぶつからカンカーンという音が自己満足度を大幅にアップしてくれます。わかります。なんかなんだろうな、大したもの作ってねえし、正直大してうまいもんもできてねえのに、あのカンカンっていう音がなんか俺できてるぜみたいな気持ちにさせてくれるんだよな。あと、あの材料が鉄なので料理に鉄分が含まれるようになるので、そうらしいんだよね、鉄分補給にもいいらしいです。南部鉄瓶で炊いたお湯には鉄分が浸透しているので鉄分補給になるっていうあの話に近いですと。ああ、なるほどね、そういうことが。じゃあもうさ、レバニラとかさ、中華鍋で作ったら鉄分すげえなこれ、これ一つあったら大体料理をこと足りるので、蓋も買って、あ、蓋あんだ中華鍋って。最終的には友達4人と鍋をしたり。ああ、なるほど。土鍋の代わりに中華鍋でやるか。ああ、熱伝導はいいらしいですからね、中華鍋。カレーも、これで作ってました。カレーを作るって人ね、結構俺ネットで探したらいた。うん。俺、あれですよ。昨日、同じような感じで、ゆで卵を中華鍋で作りました。あんまり意味ねえんじゃないかなと思いながら中華鍋で作ることに。ただ鉄でできてるので放置したら錆びるので、いやそうなんよな、俺この前錆びるとしたまんまばっかりなのにもうなんか錆びが出てる気がするもんな。定期的に火をガンガン炊きながら油を引いてなじませるというようなお手入れが必要です。そうなんですよね、これ、まあ、先週もちらっと言ったかもしれないですけど、最近のフライパンってなんで油引く前に熱しなくていいっていうものが多いんですけど、中華鍋だけはとにかく一旦熱してから油を引くみたいなことが必要なんですよね。お手入れをしないと、料理に手入れ不足が現れるので、この前、この中華鍋の晩年はカレーが鍋の鉄の色を大量に含んで薄ら黒い色になってしまい食欲が落ちるということもありましたと。はいはいはい、なるほどね。これ手入れがすげえ大事なんだな。5、6年使ってましたが、今の嫁さんと付き合うことになり、家に遊びに来た時、この中華鍋を見て、こんな重い鍋は私には触れないと言われ、引退が決まりましたと。はあ。なんだっけな。中華鍋も種類あるんですよね。なんか。俺が持ってるのは、なんか両手で掴むタイプの中華鍋なんですけど、いわゆる一般的なフライパンみたいに、なんつうの、持ち手がついてるパターンのやつもあるんですよね。なんかね、持ち手がついてるやつのは関東鍋とか、なんか関東鍋とか言うんだよな。これどっちだったんだろうな。まあでも、あの中華鍋に、例えば、米2合、それがもしかもチャーハンとかだったら、まあ女性だとちょっと難しいかな、重たすぎるよな。 あ、でも引退させなくてもよかったんじゃないの。宝屋が休みの日に自分でこう中華鍋を振るみたいなことで残しておけばよかったのに、うん、
無印良品の中華鍋はね、
うん、
中華鍋はもう現役ではない、
ね、ああもう今ラインナップにないんだ。まあでもさ、まあ、無印もそうやって引くわな
20年ぐらい前だよ多分に無印の中華鍋って。
あそう、
大げさか15年ちょっとぐらい前のあのホームページとか使って料理してる人とか、あとあのもうオークションに出してさ、
あ
使わなくなったのでっていうのは2000何年に買いましたとか。
えもうあれ
そういうことにな
って、稲城その写真はある？
あるよ、画像検索すると。
あもうさ、もうちゃんとした中華だね。
いや中華鍋よ、
もう何ちょっとなんつってんのかな、ちょっとジェネリック中華鍋みたいなのじゃなくて、もう完全な本格的なやつ。
ジェネリック中華鍋リスナー分かんないよ
だからちょっとなんつうのちょっと本格的じゃないですよ、中華風ですよ、中華鍋風ですよみたいなのじゃなくて、ガチなやつね。いや俺それで言うとさ、中華鍋と同じ方向性のさ、なんつったらいいの、イタリア料理とかで使うさ銀色のフライパンみたいなのあるじゃん、なんか。
あそうだねイタリア料理は基本大体銀だよね。
あれもさ、ちょっと憧れるけど、あれ買ったところで何に使うのかなって、別にパスタとか作るのフライパンで、今のフライパンでもできるから、あえて買わなくていいだろうけども、欲しいなっていうのはあるよね。いや、道具ってさ、マジ心が躍るよね。いや、それで言うとさ、ついにさ、渋谷のハンズ閉店しちゃうわけでしょ。なんか、ちょっと寂しいなって思いはあるよね。さらにミスターナルカイズ大阪市東淀川区、私は一人暮らしをしてもう20年以上になり、休日限定ですが自炊をしています。中華鍋で簡単にできる料理ということですが、以下のレシピを記載しますと。空心菜炒め、ほー、まあまあ私も中華料理でまあ大体注文するという、この冒険心のない俺が注文する数少ない中華料理ですよ青菜で同じことをしても美味しいですが、これからの時期は空心菜が手に入るならおすすめのレシピですと。うわー、今までさ家で中華の炒め物しようとか思ったことなかったからさ、空心菜がスーパーで売ってるのかどうか分かんねえ、うちの近所の、材料、空心菜1束 100g 程度、ニンニク1かけ、ラード、アナルカヘス、ラード使ってんのお前、上級者じゃないラードなんか使うの、塩小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、料理酒大さじ1杯、輪切り唐辛子1本分、辛さが欲しいならお好みで入れなくてもかと。この輪切り唐辛子もな、いやあるといろいろな使い道あるんだろうけど、そんなにさ頻繁に料理するわけじゃないから、輪切り唐辛子を買って無駄になっちゃうことの方が怖くて買えねえんだよな。空心菜1束を洗って葉と茎の部分に切り分け、それぞれ6センチから8センチ程度に切りますと。はいはい。ニンニクはみじん切り。ってことは、みじん切りにするんだったら多分チューブのニンニクで、粗みじんのチューブのみじん切りとかで代用できますね。火を入れてからは時間がないので、調味料はあらかじめ計量してすぐに入れられるようにしておきます。あらかじめ、なんか塩と醤油と、オイスターソースみたいのを混ぜといた方が一手間で済むから、その火を入れてからの時間を無駄にしないっていうのはね思いましたね。まずは中華鍋にラードを入れ弱火にし、溶けてきたらニンニクをゆっくり加熱しますと。でもラード使った方が美味しいのは分かるけどさ、さすがにラードに手を出したら、それはもう道具を揃え始めると同じだと思うんだよね俺。ニンニクの色が黄色く変わり始めたら強火にし、空心菜の茎の部分を投入しますと。ああなるほど、これあれか、弱そっか、なるほど、俺ニンニクも強火で炒めちゃってるのがよくねえんだろうなきっとな、いろんな時他の料理でも。15秒程度炒めたら空心菜の葉の部分を入れ、塩、鶏ガラスープの素を入れて混ぜながら炒めます。軽く混ざったら料理酒を入れ、お好みで唐辛子を入れます。まあ空心菜の炒め簡単な、葉を入れてから1分炒めたら完成ですと。空心菜は炒めすぎると黒く変色するので、火を入れすぎないことと、空心菜を入れてからはずっと空心菜を混ぜて動かし続けることを意識してください。この時にだからお玉が当たる音がね、カンカンカンカンって気持ちいいんだよなあれ。 大してうまいもん作ってねえのに調味料は自分の好みで書いてますが、量はお好みで書いてくださいと、調味料自体もラードをごま油に変えたり、ああなるほど、ごま油に変えちゃっていいんだ。オイスターソースを入れたり、レモンや、レモン汁や酢で酸味を出したりしても美味しいですと。こいつ料理好きなんだな。アナル開発、アナルだけじゃねえんだお前。台湾風ネギ卵焼き、もう一つレシピ書いてくれてます。青ネギ 2,3 本、卵2個、小さじ1杯、塩小さじ1杯、胡椒小さじ、1杯、砂糖少々、ごま油少々、料理酒少々、炒め油大さじ2杯と。ネギを軽く洗い、3から5ミリくらいの小口切りにして、ボウルに入れ、塩、胡椒、砂糖、ごま油を入れ、軽く混ぜる。1分くらい混ぜるとネギの香りが立ってくるので、ネギ油ってやつになってくるんですね。卵、料理酒を入れて溶く。中華鍋に油2さじを入れ、大さじ2を入れ、中火で熱します。卵液を1滴ずつ入れ、浮き上がったら、すぐ浮き上がったらちょうどいい温度です。はいはい、これ。こういうのありますよね。揚げ物とかでもそういうの。卵液をすべて投入し、数秒放置。まあこれ、ある種スクランブルエッグの作り方と似てる部分がありますね。卵液が少し固まり始めたら、鍋を回して形を丸く整えます。そして中心部を何度かついて固まった底を破り、溜まっている卵液に火を通しますと。流れる卵液がまだ多いなら鍋を回す、中心を突くを再度行う。卵液の流れが穏やかになって裏も茶色くなったらフライ返しを使ってひっくり返します。ひっくり返したらそのまま放置し、時々真ん中を押してもう一面も茶色くなったら完成ですと。お好みで卵液の中に干しエビや切り干し大根などを入れても美味しいです。あー、なるほど。切り干し大根って調味料代わりになるっていうのよく言いますよね。俺はやってみたらそんなにはまんなかったけど、豚汁の中に切り干し大根を入れるっていう調理方法もあるらしいですからね。これちょっといいじゃないですか。簡単に、これね、なんか卵を使った料理はちょっと一回やってみたいと思ってるんで、ちょっとやりますね。あー、俺昨日ゆで卵これしなきゃよかったな、あの卵。
卵はまた買いないよ。
いや、なんか稲垣そんなに料理しない？まあする？
いや、そんなに料理しない方に入れといてほしい。
卵さ、買うことある？
あるよ。
卵さ、なんかさ、コンビニとかだとさ、小さめのパックで出てくれたりするじゃん、6個入りとか。
あ、そうなんだ。
うん、4個入りとか。
コンビニで卵買ったことない。
いや、スーパーで買うと12個入ってるじゃん。
10個
か。
うん、
あれさ、俺切らしちゃうよね、賞味期限よく。使い切るよ、いなき。あれ
期限内に食べきったことはないね。だけど捨てないね。
うん、
期限超えても使うものは使うね。
俺だから、
うん、ひどく2ヶ月ぐらい寝かしたりとかしないけど、
それはね、絶対やめた方がいい。
そんなことはないん
だけどね。まあ2日3日とか
は全然大丈夫ね。溺れちゃうことはあるかな。
うん、いやだからそれでさ、ちょっとまだ賞味期限まで昨日さ、日数あったんだけど、まあちょっと思い立ったからと思って、これ一回全部ゆで卵にしようっつって、6個くらい全部ゆで卵にしちゃった。
あ、そっか。ってことは、そうそうそう、結構早く消費しないとい
いかもね。そうそうそうそう。いやー、なんだ、ちょっとあの卵生のまま残しとけばよかったな。いや、俺昨日ちょっと家で、しゃぶしゃぶやって自分で。で、豚肉と牛肉がちょこっとずつ余ってっから、今日帰りに、野菜買ってもやし炒めにしようと思ってんのよ。で、豚だったらそこに卵を入れてもそういう中華あるよねっていうような感じになるよね。きくらげ入ってっから、その場合パターン。
で、ゆで卵をなんとか消費したいって感じ。
ゆで卵はそのまま食う。
まあそう
だね。生卵のまま残したらよかった。あ、いうことで、いや、ちょっといいじゃないですか、中華鍋。いやー、なんかな、中華でも、中華ってそれ考えると本当に中華鍋1個でできるか。他にまあ蒸し器とかもあるけど、基本的な調理は中華鍋1個でできるんだもんな。あー、いやー、中華、その点で言うと道具に無駄なお金を使わないでいいジャンルかもしんないな。イタリア料理とか始めたら絶対にいろいろ買いたくなる。
いやそのさ一人暮らし一、うん、人おめでさ、
うん、
その2品3品作んないでしょ。
ね、まあ正直作りたくないよね。一品でなんとか収めたいよね。
ってことは中華鍋だけでいいんじゃない。
うん、
じゃあ2品3品作る人が、
うん、
その同時にファイの台所にはさ、うん、ガスコンロ3口あるんだけどさ、
無駄無駄
3個同時に使わないでしょ。
使わない、まあ、
うん、ご家庭でも2口っていうのは割と一般かもしれないけど、それでほら料理変えるにしてもさ、なんか汁物1個とあとなんか2つぐらいじゃない、うん、ご家族いたり子供になんかもう食わしたりしなきゃいけないとかさ、だからそういう時に調理器具が必要であって、うん、石川くんみたいな暮らししてる人に道具ばっかり与えて何になんのよっていうとこだね。
いやだからさ、あれ前も言ったっけ、俺さそのアクセスのお二人のオールダイトリッポン動画をやってる時ね、毎回あのお二人が、まあ俺がそう甘やかしてもいけないんだけど、ここの番組に、まあ月一生放送やってたんだけど、この番組に来るとなんか食わせてくれると企画で。っていうので、まあ向こうが、いやもうだからすごいこの番組好きなんだよみたいなとこ言ってくれ、こっちも張り切っていろいろ考えてさ、飯とか用意するじゃない。でさ、飯とか用意するとさ、それなりにやっぱ器にもこだわりたくなってくんだよ。で、100円ショップで毎月毎月食器を買ってたのよ。そしたらその結果よ、俺んち一人暮らしと思えないほどの食器の数があるんだよ。ということで、引き続きいろいろメール待ってます。受付メールアドレスは bi4@bside.jp bi4@bside.jp です。エンディングとお知らせすることあったっけな、ちょっと待った。稲妻ロックフェスが確かなんか発表されていたような気がするよ。とはなんだっけな、乃木坂46が来月ニューシングル出るよっていうのと、
でもフェスと稲妻はなんか追加アーティストラインナップみたいなので、ダイスとか川崎拓也くんとか、
はいはい、
いうのが並んでたかな。
ちょっとどこからが第2弾だか今わかんなくて、あ、なんかあれじゃん、LF のキャンペーンをやってるボーイズグループの子たちも出るんだね。スターグロー。
スターグローね。
はいはい。まあサクッと名前言っていくと、ジェネレーション19日、初日19日がジェネレーションズ TM レボリューショントゲなしトゲあり、マッゼルっていうものかな、これ。マッゼル。マッゼル。桃色クローバー Z、これなんつうの、ライザスイレン。
レーザースイレンね。
レーザースイレンか。
はい、
あ、日本放送で番組やってますね、
この人。やってた。
タカ。
うん、
そしてワンエンですね、ワンエンちゃん。そして、IMP だっけこれ、スターグロー、ダイス、石川貴則、これはノットイコールミー、ハートトゥーハート、これは全然知らないグループだ。K-POP 系なんだろうか、ユニバーサルなんとかグループみたいなやつなんだろうか。で、これがライジーって読むの、 RIIZE。 そして、あ、これは分かります、ワンズ。そして最終日21日、川崎隆也さん、アビングトンボーイズスクール、また分かんねえ、シェボンって読むのかな、うん、で、ジグザグ、ノーベルブライト、フレデリック、モンゴル800というところでございまして、チケット二次選考受付中でございます。6月14日までですね、二次選考は、だからこれが配信されている週の日曜日23時59分まででございますので、もしよろしければというところでございます。あと何かあったっけな、乃木坂46のマラソン全国ツアーですね、今度の、週末から始まります。まあもうチケットさすがにですね売り切れてると思いますけれども、まあ、全国福井から始まってですね、全国回ってきますんで、もしよろしければというところでございます。つうところで、あと何かあったっけな、まあこんなところで大丈夫か。あ、まあ引き続き有田のですね、なんか昨日かなんか見たらもう1万6000回ぐらい回ってて、ラリータさん、僕の次がですね脱力タイムズのディレクターのラリータさんですけど、ラリータさんの方もですね5000に行こうかぐらいの感じのところまで回ってるんで、まあいい新番組としていいスタートが、いいスタートのお手伝いができたのかなと思って、 僕も嬉しく思っておりますというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川本間ブルンがお休みでした。さっきまた。